宣教吉高加納牧師により、希望よ瓦礫に宿れ、よろしくお願いいたします。
皆様、新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いをいたします。とはいえですね、晴れ晴れとおめでとうございますと挨拶を交わし合うのをはばかられる気持ちがどうしてもあります。1月1日元日の夕方に能登半島を中心に引き起こされた震度7を超える大地震は、新春の祝いとむつまじい交わりの中にあった人々を一転して人生における最も悲劇的な出来事に落とし込んでしまいました。被害の全容は今もって明らかではありませんで、まだまだ救出されていない人々が多数おられます。元日の夕方から孤立した避難所や避難所で水や食料、あらゆる生活必需品から遠のけられて援助を求めている人々がまだまだ大勢いて、それが今朝今もなお続いている現状だからです。日が明けるとともに映し出される倒壊した家屋、焼失した家々、瓦礫と焦土の映像です。家族が埋まっている倒壊現場で手を合わせている人、助けてくださいという声が聞こえていたけれど、どうすることもできなかった、ごめんなさい、ごめんなさいと泣いて詫びている人、目の前で埋もれて死んでいく家族を助けてやれなかったと、やり場のない怒りを自分にぶつけている人、どうしてだ、なぜなんだ、人生の厳しいなぜの叫びが聞こえてきます。でも私たちはただうなだれるしかありません。能登半島の町の瓦礫の映像と、そして昨年10月からずっと見せられてきたガザの瓦礫の映像が重なります。その両者はもちろん全く違う原因によるものなのですけれども、どうしても瓦礫の映像は重なってきて問いかけてきます。これは同じなのか、違うものなのか、同じはずがあろうか、決して同じじゃない。でも瓦礫というものがこんなに悲しいものなのに、なぜ人間はわざわざ町を砲撃して瓦礫の腹にしてしまうんだろうか。この瓦礫の下に命があり、その命と結ばれていた人々が腹渡がよじれるように埋めていることを、私たちはなぜもっともっと感じられないのだろうか。そしてなぜ町を瓦礫にしていく空爆や砲撃を直ちにやめることができないんだろうか。私たち人間はもうこれ以上そのような人為的な瓦礫の町を生み出してはならないのです。震災によってもたらされた瓦礫の中から人はそれでもまた立ち上がり、きっと希望を生み出していくことでしょう。この30年間にも阪神・淡路大震災、中越地震、東日本大震災、熊本大地震、そして能登半島の大地震と幾度となく暮らしの場が瓦礫となり、しかしその瓦礫の中から立ち上がる人々の姿を私たちは見てきました。そのように悲しみの瓦礫の中から手を結び合って明日へと歩んでいこうとするのが人間の姿です。もちろんそれは簡単なことではありませんが、それは人間の本当に賢明な姿です。そして神様の力とは、そのような人々のつないだ手と踏み出していこうとする足に注がれていくのです。そこにこそ神様の思いというものは力を持って寄り添っていくのだと思います。神様の思いは瓦礫の中に注がれ、瓦礫を踏みしめる一人一人と共にあります。さて、新年1月からヨハネによる福音書を読んでまいります。 ヨハネによる福音書は、はじめに言葉があったと書き始めます。言葉とは思い、神の思いのことです。それは神様がこの生命世界を創造された時にすでに持っておられた思い、命を祝福し愛し慈しむ思いのことです。この神の思い、神の言葉が、神の祝福が肉体になった、人間になった、私たちの間に、私たちの一人として宿ってくださった。イエス・キリストとはそのような神様の思いが私たちの中に宿った出来事なのだというメッセージから、ヨハネの福音書は語り始められていきます。これを、まあ、神学的な用語では受肉のメッセージと言います。肉を受ける、あるいは神を受けた肉、受肉。この受肉ということを聞くと、イエス・キリストは人間とは異なる別の次元、天の領域、神の領域から降りてきて人の姿をとってくださっているけれども、しかしキリストはこの地上の現実や地上の限界性に属する方なのではなくて、常に天に足場を持っておられる方なんだ。事実、十字架で死なれたけれども、もともと天国に領域を持っておられる方であったので、復活されて今は天国で栄光を手にしておられる。私たちはこのキリストを信じることによって、キリストと一体となり、私たちもたとえこの地上では苦しみがあったとしても、天国の住人として生きることができるんだという理解、そのような理解が生まれます。ヨハネ福音書を読んでそう理解しようとする方々もたくさんおられますし、まあながち間違った理解だとは申しません。けれど神は御子イエス・キリストが天に属しているものだ、結局は天に由来している人物なのだということを人間に教えるために、キリストを地上に使わされたのではないんです。天の栄光、天国の栄光を見せつけるためではなくて、神ご自身が地上の悲しみを生きるためなのです。神は肉体を伴って地上を生きる人間の生きる上で味わう悲しみを理解し受け止め、弱さを帯びた命を愛し寄り添っておられるのです。肉体を持って生きているからこそ味わってしまう悲しみもありますが、しかしこうして限界を持って生きているからこそ味わうことができる愛の喜び、交わりの素晴らしさ、かけがえのなさ、そして苦難に直面してしまいながら、それでも天を見上げていこうとする希望、そしてこの崩れゆく肉体をまといながら、でもだからこそ崩れないものを見て信じていく信仰を、神様はこの弱いものの中に宿してくださるために、神様の思い、神様の言葉は私たちのところに受肉来たのです。言葉は肉体になったのです。ですから私たちが肉体を持ち弱いものの一人として生きる、そのことを神様は祝福してくださっています。私たちが肉体を持ち弱いもの、それを愛していてくださっている、それこそが受肉のメッセージの大切な大切な中心なんです。ですからそれゆえに、言葉は肉体となったという受肉のメッセージを、今日は、今こそは、神様の言葉は瓦礫になった、神様の思いは瓦礫の中に宿ったと、そのように瓦礫に希望が宿ろうとする出来事として聞き取り直したい、受け止め直したいと思うのです。倒壊した家屋に押しつぶされ、瓦礫に埋もれて、誰にも知られずに死んでいくしかなかった命たち、誰にもどうしてあげることもできなかった命たち、そしてその人たちの死、そのような人間のあまりにも悲しい肉体の悲しみ、限界というものに阻まれる苦しみ、しかし神様はその 命を知っておられ、その孤独と悲しみと痛みに結合結びついていてくださり、その命の尊さをその手で掴んでいてくださっている。神の愛と祝福の思いは人間の目にどうであれ決してその人を離れなかった。その神の愛が瓦礫に埋もれた命に注がれていたんだという事実を私たちは心に刻みたいと思います。さて、聖書教育のカリキュラムが今日の箇所として導いてくださっているのは1章の43節から51節です。この部分は手前のブロック35節から42節と一体となっていて、イエス様による最初の弟子、まあ弟子招きと言いましょうか、弟子取りと言いましょうか、イエス様が最初に弟子たちに出会い、その人たちがイエス様に従っていくという場面です。で、ここで登場する弟子たちはまずアンデレ、その後でアンデレの兄弟シモン・ペテロ、でそしてその翌日にフィリポを招き、ついでフィリポの友人ナタナエルという順番になっています。ところでイエスの弟子招きの記事は4つの福音書すべてに出てくる報告ですけれども、ヨハネによる福音書の報告は他の3つの福音書とは決定的に違っています。それはマタイ・マルコ・ルカ福音書がガリラヤ湖の岸辺を舞台として漁師たちを招いたという報告であるのに対して、ヨハネ福音書の舞台はガリラヤではないということです。またアンデレやペトロたちの漁師としてのなりわいを書こうと全くしていないんです。むしろこの4人の特徴、この4人の置かれていた状況として、その手前のブロックを読むと分かりますけれど、バプテスマのヨハネのもとに身を寄せていた人物たちであり、ヨハネの弟子になっていた人々だということです。バプテスマのヨハネの活動拠点はヨルダン川のほとりですから、ガリラヤ地方からは少なくとも50キロは離れた場所です。ですからこの福音書ではガリラヤ湖は今のところ全く視野にないんです。去年の1月から3月に3ヶ月ルカによる福音書を丹念に読みましたけれども、その際に申し上げました通り、福音書というのはそれぞれの編集記者が自分の手元に集まっていたイエスにまつわるさまざまな証言資料をそれぞれの自分の編集の目的や意図のために素材を選び並べ直し、時には自分なりに補起してイエス生涯、イエス様の生涯の物語としてまとめたものですから、そこにはそれぞれの記者の編集意図があり、その意図をよりよく理解するためには前後の文脈というものを大事に読んでいく必要があるということを重ね重ねお伝えしてきました。でヨハネ福音書にももちろん独自の、まあ、著者編集の意図があります。一章、ヨハネの一章以降の文脈をさーっと振り返ってみますと、まずは受肉という神学ですね、受肉の総括的な説教があります。はじめに言葉があったと、言葉が肉体になったと、イエス様という存在の本質をドッカーンと最初に描くわけです。そしてそれに続いてバプテスマのヨハネが登場します。ヨハネ自身は決してメシアなのではなくて、真のメシアを指し示すものとしての役割、バプテスマのヨハネの役割が記されていきます。そしてこのバプテスマのヨハネが、この人こそそのメシアだと指し示す人として、次いでイエスが登場します。その際、バプテスマのヨハネに惹かれて集まってきた弟子たちのうち、アンデレやシモンやペテロですね、ペテロやフィリポやナタナエルが順々にイエス様と出会っていくという流れになっています。 今日の箇所の読み解きは後に回すとして、続いて文脈をたどります。この今日の弟子招きの後、ナタナエルの出身地でもあるカナの婚礼の場で、奇跡が行われます。印象的に書かれます。そしてその次にはいきなりエルサレムに舞台を移します。いきなりエルサレムに行くんです。そしてユダヤ教の信仰の象徴でもある神殿での宮清めと呼ばれる、つまり形骸化した神殿祭儀との戦い、イエス様の戦いの記事が出てきます。そしてその直後にユダヤ教を代表する存在ともいえる長老ニコデモ、ユダヤ議会の議員でもあり、またファリサイ派の祭司でもあったニコデモとの対論というふうに進んでいきます。このニコデモとの対話の中でイエス様はかなり大切なメッセージを発信するんです。その後再びバプテスマのヨハネとイエスの決定的な違いについてヨハネの口から語られていくという流れになっています。つまり大きくまとめて言いますと、神の思い、神の言葉はイエスという人間となってこの世界に訪れた。それはこれまでの何者にも比べられない決定的な出来事なのだ。バプテスマのヨハネも卓越した預言者だけれども、イエスはそのバプテスマのヨハネをはるかに凌駕している存在である。またエルサレム神殿に象徴されるこれまでのユダヤ教の枠の中に収まりきらない、まさしくイエスは神様の言葉、神様の思いを体現する存在なのである。ニコデモに代表される良心的な、また熱心な宗教者たちのそれまでの学問やそれまでの理解、それまで持ってきた感覚などでは捉えることのできない新しい真理がイエス様となって登場したのであるというふうに、これまでのあらゆるものを壊したり超えたり新たにしたりする存在としてのイエス様を、つまりそれはまさしく人でありながら神様から使わされたメシアであるということを強調して、いきなり、トップギアに入れて強調しているのがヨハネの1章から3章なんです。その中に今日読んだナタナエルの弟子招きの記事がはめ込まれています。そしてナタナエルとのやり取りの中に、編集者ヨハネはイエスに招かれるとはどういうことか、イエスに従うとはどういうことなのかというメッセージを込めているわけです。ナタナエルは他の4人と同様、バプテスマのヨハネのもとに身を寄せ弟子になって過ごしていました。バプテスマのヨハネは当時の腐敗しきったユダヤの政治と宗教体制を徹底的に批判し弾劾していた人物です。と同時に、もうすぐ神の子羊、真のメシアが現れ、この腐りきった不正と不義、偽り、それにあふれかえったこの世を新たに作り直してくださるのだということを予言していた人物です。つまりこのナタナエルをはじめとする4人は、このバプテスマのヨハネの力強いメッセージに惹かれ、彼に傾倒し、そのメシア登場を心底願って、彼と一緒に、彼の弟子になって荒野にいた人物たちなんです。ひっくり返せば、この荒廃した社会、腐敗したイスラエルの現実に深い失望と憂慮を抱いていて、そこから離れてでも、この世を捨ててでも荒野で生きようとしていた人々であったということです。イエスはフィリッポからナタナエルを紹介されたときに、この人は誠のイスラエル人、偽りのない人だというふうに彼のことを語っています。まさにナタナエルが旧約の立法と予言、 預言者とに本当に真剣に真摯に向き合い、神の約束によりすがるイスラエル人本来の態度、イスラエル人本来の心を身につけた人だとナタナエルのことを褒めているわけです。一方ナタナエルはまだイエス様に対して半信半疑なんです。フィリポから一緒に行こうとそのように誘われた時も、いや聖書を丹念に研究したけれどもナザレから何か良いものが出てくるなんてどこにも書いていないよと語るほどに、まあ、ユダヤのあるいは聖書のそれまでの常識や内容、予言内容を学び抜いていました。ですから そうした聖書に立脚して物事を判断しようとするタイプ、よく勉強している人であるわけです。それぐらい真面目で真剣でしたし、聖書に根ざして その上で懸命に求めていた人ということです。そんなナタナエルにイエス様は言います。私はあなたがイチジクの木の下にいるのを見たと。でそれを聞いたナタナエルは途端にイエスを信じたというふうに続いていきますから、まあ、その部分だけを読みますと、なんで知ってるんですか、見てないのにお見通しだったんですか、千里眼のような目をお持ちのイエス様、感服しました、信じます、そういうことだったのかと感じてしまいますが、実はヨハネが書こうとしている真理はそうではなくて、ヨハネのメッセージがここにも込められています。旧約聖書の列王記上5章の5節には、イスラエルの人々はダンからベールシェバに至るまでどこでもそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下で安らかに暮らしたと書かれています。また三箇所4章4節には、人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り脅かすものは何もないと万軍の主の口が語られたと書かれているんです。さらにゼカリア書の3章10節では、その日にはと万軍の主は言われる、あなたたちは互いに呼びかけてブドウとイチジクの木陰に招き合う、そのように予言されています。つまりイチジクの木の下とは、神様の約束が成就し神様の守りと養いの中平和を得ている命の姿のことを象徴しているわけです。まあ、葉っぱが大きなイチジク、このイチジクに守られ覆われて平安である、そんな姿です。でもそれは予言なんですね。それは今は未だそのような状態にはないわけですから、まさにやがて未来には私たちはメシアをいただき神様の平和の中に共に招き合う時が来るんだということを心待ちにしながら生きている生き方、そのような生き方をしているということをイチジクの木の下にいるというふうに表現します。そういうことを意味しているわけです。ナタナエルは自分の心の渇きと願いと祈りとを言い当て、知り抜いて言い当て、そして自分にまっすぐに向かってきたこのイエス様に出会った時に、この人だという確信を抱いて、そしてこのイエスに従うようになっていくわけです。ナタナエルなりに不正と荒廃の世の中に座り込みながら、しかしそこから座り込んでしまわないで救いを求めて立ち上がり祈っていた、そのようなナタナエルの心の瓦礫に彼はイエスという希望をこの時見出したんです。そういう出来事がここに起こったと、アンデレをはじめこの4人の中に順々に起こっていった出会いとはそういうことだったんだと、イエスとの出会いはそういうことであり、そしてイエスに従うとは 瓦礫の中にさえ介入してくる希望の光を発見し、それを信じてそれに従って歩むことなのだと、ヨハネ福音書はここでメッセージしているわけなのです。さらにイエス様はイスラエルの父祖ヤコブが親族の中からたった一人逃亡して、いられなくなって逃亡して、一人ぼっちでもしかしたらこのまま朽ち果てるかもしれない自分の運命におののいていた時に夢を見た。天からはしごが降りてきて、天と地がつながり、天使たちが行き来している、そんな夢を見た。絶望と不安の中に見たヤコブの希望の夢の話をイエス様はこの時引き合いに出しながら、ナタナエルに対してもあなたの落胆は激しい、あなたのこの世に対する絶望感は深い、それでもあなたは天を見上げようとしてきた、神を見上げようとしてきた、そして求めてきた、大丈夫だ、私に従ってきなさい、あなたはこれより後天と地の深い交わりを見ることができるだろう、そのようにナタナエルを励ましたというのであります。言葉は肉体となって宿った、言葉は肉体に宿った、希望は瓦礫に宿る、そしてそれぞれが生きる時代の中で落胆に包まれながら、けれどもナタナエルに、また私に、そしてあなたに、神の言葉が、神の希望が必ず宿るんだ、ヨハネ福音書はそのように励ましてくれています。お祈りをいたします。主なる神様、落胆と疲れの中にあなたの思いを宿らせてください。とりわけ能登半島の瓦礫の中に、瓦礫からようやく逃げ出して避難をしている避難所の中に、あなたの希望を宿してください。主よ、世界の中で最も痛めつけられているガザの、そしてウクライナの人々の瓦礫の中に、どうか平和と命を宿してください。この一年、その兆しを見ることができると信じてください。私たち石川八田教会の歩みを今年も支え、守り、導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。